ハレルヤ、主の御名を褒めたたえます。兄弟の姉妹の皆様、おはようございます。私は、うるま市にある、クオリティライフチャーチの荒垣秀信と申します。3月に沖縄実践神学校の、聖書科を、卒業することができました。沖縄実践神学校の、校長先生でありました比嘉元久先生には、3年間お世話になりました。ありがとうございました。本日は比嘉先生の、ご厚意によりシーサイドチャペルの礼拝にお招きいただきありがとうございます。またこの場に立たせていただいたことは本当に光栄であります。感謝します。まず証しをさせていただく前に簡単でありますが、私の自己紹介したいと思います。名前は荒垣秀信、生年月日は昭和33年5月13日、今月で、64歳になります。那覇市で生まれ、19歳まで那覇市にいました。8人兄弟の6番目でありまして、上に姉が4名で、すぐ上に兄が1人で、下に妹が2人の8名兄弟でありましたけど、いろいろと分けありまして、私が生まれて生後3ヶ月にですね、私の実の父親である、おじであたる人に一応は、養子として迎えられました。ちょうどですね、すぐ上の私の兄、長男が生まれたときに、私と兄とは2つ違いなんですけど、もしおじの方から、男の子が生まれたら、私に養子として迎えたいからということで、うちのなんか実の父親に話があったみたいなんです。後から聞いた話ですけど、だいぶ悩んだらしいですね。まあそうですよね。でもあの頃は結構そういう養子とかそういうの多かったみたいで、でも私の周りにはそういう養子とかは全然いなくてですね。でちょうど養父がですね、ちょっと私が物心ついた時からもうほとんど目が見えなくて、でいつも外出するときは、用があったりして外出するときは私が一応いつも手を引いてました。家の中ではなんとか家事とかするんですけど、もう外に出るとほとんどもう目が見えない状態ですので、私が連れていかないとほとんどで何もできない状態でした。で養母は、家の近くが農連市場ありましたので、そこで朝から晩までずっと働いて、我が家の家計を、生計を立てたというか、本当に養母の一人だけの本当にこの収入だけで私たちは本当に生活させていただきました。結構なんていうんですかね、あの頃は本当貧しくて、もう本当になんていうんですかね、人のものを欲しがるようなそんな感じでしたけど、でもやっぱ養父母のもう愛というか、それで一応は本当に、それでやったことは本当に感謝だと一応 今思えばそう思います。しかしですね、私が中学校の頃に養父が他界しまして、養母と私2人で本当に助け合いながら生活をしていったんですけど、私は本当中学校卒業したらもう本当に、就職して仕事したいと思ったんですけど、やはり養母の方から一応反対されて、どうしても高校だけ行ってくれと言われて、本当に高校生まで一応ちゃんと養母の方から一応は高校出してもらいました。それでもですね、養母は本当に何も愚痴を言うことなく、私に本当にいろんな面で生活もそうですけど、本当に何か欲しいものがあったらすぐ買ってくれるような、本当になんて言えばいいか、本当にすごい方でした。しかしやはり養母もだいぶ年を取ってきたので、一日でも早く楽をさせてあげたいと思って、 その時私は本当は大学を、まあ、進学希望したんですけど、その大学も一応進学も断念しまして、で自衛隊に入隊しました。特に自衛隊っていうところは本当に何て言うんですかね、自分が思ったほど何て言えばいいのかな、本当にまあ、規則が正しいというイメージありますけど、まあ、それも確かにありますけど、本当に自分の自由がなくなる、本当にその中でもうずっともう自由を本当に奪われながらの生活が続きました。でもですね、やはり衣食住がただということと、養母の方に毎月仕送りを、給料の半分以上は出せたんですよ。それでもうそれが魅力で本当に入ったんです。それだけの単純な理由で入ったんですけど、最初に自衛隊の基地に入ったときは、赴任先が恩納村になったんですよ。恩納村で、まあ、月に1回ぐらいしか外出できなくて、ほとんどもう小遣いも使わないまま、それがもう貯金の方に回ってたんですよね。だから養母の方に生活費、もう本当に給料の半分以上出しながらでも、それでもまだ貯金はできたんですよ。それだけ使う場所がなかったというか、そんなときにですね、まあ、自分が20代前半ぐらいの頃に、まあ、職場の先輩から、まあ、クリスチャンだったんです。その先輩はクリスチャンであった先輩から一応は、まあ、誘われまして、教会に初めて行くことになりました。その教会行ったときに、本当にこうなんていうんですかね、自分としてはあんまりいい印象はなかったんですね。まあ、同じ頃創学会の友達からも誘われて、まあ、創学会の集会とかにも行ったんですよ。それもあんまり全然興味なくて、本当に やはり自分はやっぱり沖縄のやっぱり祖先崇拝、それがもう本当にもうちっちゃい頃からもう染み込んでいましたので、もうやっぱり先祖を大事にしないとダメだよねって感じでいつも思ってたんですよね。で、教会も何回か行って、もう本当にもう、まあ、先輩の顔が立ってたからいいやと思ってもう行かなくなったんですね。それが20代の頃で、それから二十数年、まあ、30年近くなりますけど、今まで結構体力に自信あったんですね。もう走ることも全然苦にはならないし、とにかく体力だけは自信があって、本当に自分の、まあ、自分の力だけを信じて今まで生きてきたんですよ。人に頼ることもあんまりできなくてですね、そういう自分がですね、いきなり40代の頃になって、初めて訓練中に倒れたんですね。倒れた時にもうどういうことで倒れたかも全然分からなくて、それで原因不明っていうことで、まあ、医者、まあ、病院近くの病院というか自衛隊の病院に行ったんですけど、そこで検査しても分からなくて、まあ、外の病院に紹介してもらって、まあ、そこの外の紹介してもらった病院でも分からず原因不明だったんですね。それでもやっぱり発作が起きて、それでいつもニトログリセリン薬もらってたんですね。発作が起きたらこれをなめてっていう感じで、まあ、だけどやっぱりその薬が切れるとものすごい不安になるんですよね。だからいつも自分の周りにその薬を置いてて、でもし発作があったときは本当にその薬にだけ頼って、そういう生活が本当に続いたんですね。まあ、その時はもう、まあ、うちの今の家内と結婚もしてまして、まあ、母子の方ですけど、そこにもうずっと家も建てさせてもらいまして、でそこにずっと住んでたんですね。だけど やはりこういろんな不安から、やっぱりこういつもなんか発作と戦うような、そういう生活が続いてたんですよ。で同じ頃ですね、うちの家内もですね、ちょうど原因不明の皮膚病で、まあ、医者に行っても全然どこの病院行っても原因が分からず、もう本当に最後はもう琉大病院に行って、そこでも来てもらうかというまで話になったんですよ。だけどやっぱり私たちはこれも何かまあ、なんていうんですかね、祖先のこのなんていうんですかね、そういうこうちゃんとお祈りしないとか、そういうのがあるからじゃないかと、白井のユタとかそういうところに通ってたんですよね。やはり沖縄では病気で原因不明の病気になると医者半分ユタ半分という 話があるんですよね。まあ、それをでも本当に実際信じてたんですよ。まあ、本当にもう自分たちがもう本当にもうなんていうんですかね、あの行きどころなくなっていた時には やはりそこに行くしかないなと思ってたぐらいだったんですよ。だけどあのその頃ですね、ちょうどうちの家内、今のあのクオーティーライフチャーチの牧師である、浅戸牧師から伝道されて、うちの家内が結局あの教会行くことに決めたんですよ。そしたら私も自然と教会行くことになってしまって、その時ですね、不思議となんか平安があったんですよ、ものすごく。僕は本当にあの、まあ、イエス様も死んだことないし分からなかったけど、でもなんかそこの教会行けばなんとかなる、本当に教会行けばなんか自分が今の病気も完全に癒されるじゃないかと一応思ってたんですね。でその時に本当にあの家内とまた、まあ、家内の妹の、自分たちから言えば甥っ子と姪っ子になるんですけど、4人で一応行ったんですよ。で私まずその教会行った時ですね、あの沖縄市にある教会だったんですけど、あの、英明教会、今の、ミッションチャーチ、沖縄ミッションチャーチ、そこに一応行ったんですけど、なんか教会入った瞬間ですね、何かしらものすごくあのこう懐かしいような気がして、本当にあの自分の家に帰ってきたような気がしたんですね。まあ、それは多分今からは、まあ、本当にそうだったのかなと 今でも一応思うんですけど、その時にあのなんか心の中に声が聞こえたような気がしたんですよ。我が子よく帰ってきてくれたって。それも今鮮明に思い出すんですけど、やはりちょっとそれを思い出すといつもなんか泣けてくるんですね。でも本当にあの神様の導きは実際にあったのかなと。で実際あの教会行った時に本当にあの自分の罪がものすごくあのそこで表されて、で本当にあの神様にひれ伏すような感じで号泣してしまったんですね。そこでもうなりうりかまはず。でそんな私たちは本当にあの笑うもつかむ思いで本当にあの神様を求めていったんです。その時やっぱり神様触れてくださり、その時から私はですね、あの今まであの薬飲んでたんですけど、ニトログリセン飲んでたんですけど、そこであのもうすべてあの断ち切られたというか、薬飲まなくても別にあの発作起きなくなったんですよ。でその時 あの一応、まあ、医者からの病名が、まあ、左肩の心筋症、心臓の病気ですね、であるっていうふうに言われて、それであの、まあ、発作は出るけど結局原因とかそういうのも分からない、病名もほとんど分からない状態でしたので、まあ、本当にあの薬もらいに行ってたまに診察受ける程度だったんですよ。そこであの教会に行ったときに本当にイエス様が触れられたと思うんですよね、自分は。そこで薬 もう本当にもう飲まなくても別にいいようになって、で自分の体もものすごく軽くなったんですよ。今まで多分ストレスとかそういうのがものすごくあって、それが一気になくなってしまったって。本当にあの神様を頼ってて、自分は本当にあの自分と家内は本当に神様にこれからの人生を捧げていこうという、ここで決心したんですね。本当にあのイエス様はやっぱりあのいつも私の人生に何か変わってくれたような気がするんですよ。今まで、まあ、自分の、まあ、出生もそうですけど、まあ、なんで自分だけがそういうふうにしてそういう人生を歩んだのかと一応思うこともあったんですけど、でもやはりそれもやっぱりイエス様がちゃんと導いて、最後はあの全て良いことに、もう本当にあのイエス様が本当に私たちを導いてくれて、でその頃あの私たちが教会に行って、まあ、1年もしないうちにですね、うちの養母が本当に救われて、 その時に95歳だったんですよ。95歳で救われて、でもう3ヶ月間は一応教会行ってたんですけど、あとの3ヶ月は本当に病気で入院して、本当に一応その時に本当に召されていったんですよ。その時にあの神様は本当にあの、まあ、忍耐強く、私の要望っていうのは本当に偶像礼拝、本当にあのユタとかいうのも好きで、本当にあのこうなんていうんですかね、あの神様を、別の神様をずっと信じて拝んでたんですけど、そこで変えられてイエス様、本当にイエス様を信じるようになったんですよね。その時は私たちもやっぱり本当にあのイエス様を信じて本当によかったと。でその後でまたあの、家内のすぐ下の妹、夫婦家族も救われまして、で本当にあのイエス様は私たちの周りの人たちもやはりあのそういうふうにして導いて幸せにしてくれるんだと。だから私たちが最初にあの救われたのもそのためであったのかと、今も本当にそう思います。それであのその頃に与えられた御言葉が、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そういうその御言葉が本当に突き刺さって、本当に私の周りにはまだ救われてない人いっぱいいます。そういう人たちのためにも本当にあの祈って、またあの時が良くても悪くても福音を述べ伝えていきたいと思います。本当に神様は、神様にとって不可能はないと思います。でこれからもまた私は本当に自分のこれから最後の人生というか、もうその最後の生涯を本当にイエス様に捧げていきたいと思います。本当にまだあの救われてない人たちのためにも私は毎日祈ってますけど、本当にこの今の世の中、本当に何があるか分からない状態です。まあ、ロシアとウクライナの戦争にしてもそうですし、本当にこのコロナ禍の中でも、この自分の信仰を守っていくだけでも本当に大変だと思いますね。でそれでもやっぱりイエス様は私たちを守ってくださいますので、私たちは本当にあのイエス様だけを信じて、これからも信仰生活送っていきたいと思います。今日はありがとうございました。すべての栄光をイエス様にお返しします。
兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。先ほどご紹介あったように、うるま市のクオリティライフチャーチから来ました大峰明と言います。3年間の学びを3月に終えて、卒業したばっかりなんですけど、おそらくもしかしたらこれが最後の卒業試験かなと内心ヒヤヒヤして思ってますけど、今日のテーマは、私に与えられたあの課題は、あの進学校で学んだことということなので、たくさん学んできたんですけど、その中で本当に自分の心の中に残ったことを、お話ししたいと思います。でまずはじめに、あの今日本当にこの場所に招いてくださいました伊賀本房先生、そしてこの教会の心よく私たちを迎えてくれたこちらの兄弟姉妹、また共に乗ってくださっている教会の兄弟姉妹、そして今日一緒に来てくれた妻の小杖、そして家族に、そして何よりも主に感謝をしたいと思います。実は私こちらであのお話しするのは2回目でして、知ってますか？ちょっとあの日記、私毎日日記つけてるんですけど、2019年の11月10日にこの場所で、その時は救いの証をさせていただきました。でただあの今日もちょっと救いの証もしてくれってことだったので、まあ、簡単に、自己紹介兼ねて、救いの証をします。で私もあの同じようにあの沖縄県のうるま市、昔は具志川市って言ってたんですけど、うるま市で、昭和38年に生まれました。でうちの家族は、兄弟は5人で、います。でもちろんあの当然あの未信者で、小さい時からあの、まあ、もちろん、自分の父はあの長男でしたから、仏壇もちゃんとあって、年中行事、盆正月、旧盆、シーミーとかもうありとあらゆることを普通にやってました。でもこれはもう先祖代々の習慣として、何も考えずに、まあ、それが、 大事だよということで、何かあるたびに仏壇に手を合わせていた、まあ、してた。で、自分はあの平成元年に今の琉球大学の医学部を、卒業して、まあ、医者になりました。で、まあ、医者の仕事はあの、まあ、自分でも言うのもなんですけど、若い時は本当にもうまあ、休む暇もなく朝から晩まであの救急とかいろんな仕事に、携わって、で寝る暇もなく、まあ、特にあの家族に接する時間も全くなく、まあ、うちの家庭ではあの母子家庭と本当に言われるぐらい本当に大変でした。で、子供も3人恵まれまして、まあ、本当に相も変わらず医者の仕事ばっかりやってたんですけど、で、まあ、そのそうこうしてるうちやっぱりあのなんていうんですかね、疲れてくるんですよね。まだ若かったんですけど、で本当に、まあ、確かに医者の仕事は本当にやりがいがあるっていうのは分かってますけど、まあ、本当に人助けだからもう、まあ、これはもう私に与えられた、まあ、責務として一生懸命やってました。でもやっぱりあの体力的にはなんとか、まだ若かったので持ちこたえられたんですけど、やっぱりあの何ですかね、心の中でやっぱり何ていうんですかね、疲れとかなんかもう満たされない思いとか、そういうのがどんどんどんどん重なってきて、でもこの場から逃げたいという思いがありました。でそれを逃げるためにはどうした方がいいかということで、口実を作ったんですけどね。それはどういうことかというと、海外留学に行かせてもらいたいという、まあ、それはあの目的は、まあ、大義名分は海外に行って研究したいっていう、なんかすごい大学にとってはおすごいねという感じで思われたんですけど、内心は今の仕事、今の環境から逃げたいという、まあ、双方の思いが一致しまして、で1999年に、カルガリー、カナダのカルガリーというところに、留学する機会を得ました。でカルガリーというところはあの皆さん知ってます？あの北海道よりも、緯度が高いところで、まあ、本当にもう沖縄では考えられないようなすごいもう寒いところということで、昔あの冬季オリンピックも開催された場所なんですけどね。でそこに、まあ、家族5人で行ったんですけど、まあまあ上の子はまだ小学生1年生で、下の子はまだ生まれたばかりの、まあ、歩き始めたぐらい1歳で、本当にもう今考えたらすごいことしたなと自分でも思うんですけど、まあ、その時はもう本当にもうその場所を逃げたいという一心でも何ふうに構わず出かけて行ったんですけどね、まあ、今考えたらやっぱりもう神様が、導いてくれたんだなという思いがありました。で留学行くともあまり仕事もないので本当に、週末はもう土日もずっと休みで、もう週末はあのカルガリーっていう、まあ、カナディアンロッキーってすごいあの大自然がすごいとこがあるんですけど、本当に 山もすごくて川も長くて本当に自然が豊かな場所なんですけど、もうそこで本当にもう遊びに行ってキャンプしたりとか、山登ったりとか、川沿い湖で本当に朝から弁当を作って一日そこで過ごすとか、本当にもう夢のような、もう本当に大自然の中で本当にまあ癒されていくっていうのも感じました。でその中でですね、あの自分同じ日本から来ている同僚の、子供さんがですね、コロンビアアイスフィールドっていうこの氷河があるんですけどね、そこからこう落ちてしまうっていうすごい、まあ、当初ですごい現地ではすごい大事故になってしまったんですけど、でそこでまあ落ちて亡くなってしまうというすごいもう悲劇があって、で自分もあの同僚だったのであの、まあ、会いに行ったんですけどね。でその方は、カトリックの信者 で行った時にですね、あのもう自分の子供を失った、まあ、親がすごいもう泣き悲しんでるだろうなっていう、どうして対応していいかわからないような感じでもう行ったんですけど、その夫婦はもうすごい落ち着いててですね、全然こう泣き叫ぶ様子もなく、まあ今となったらもう平安でいるんですよね。 なんでだろうと思って、でよく聞くと、まあ、カトリックでも本当にもうすごい敬虔な、信者だったということで、で当時その現地でまた日本からあの牧師先生来てくれて、現地であの、まあ、まあ今でいう昇天式ですかねも行ってくれて、まあ、その中であのそのメッセージの中で天に召されて、永遠の命の中で生きてるんだよっていう、まあ、そういう、まあ、自分の中今は全然理解できなかったんですけど、そういう世界もあるんだなということがありました。で、まあ、それとっても心に残ってたので、まあ、どういうことかなと思いながら、時は過ぎていったんですけど、その後にまあ2001年にですね、家族は沖縄に帰ってきて、自分だけ半年間単身赴任する期間が半年間あったんですけど、で帰る、沖縄、まあ、日本からまたカナダに戻る途中にですね、その当時時があの2001年の 9月11日でした。で皆さんもご存知だと思うんですけど、 9.11 の同時多発テロの時だったんですけど、で、まあ、日本からあのバンクーバーっていうところに空港を着いた時にはもうその、まあ、事件が起こってた途中でも空港も全て閉鎖で、自分なんかはまた乗り継いでカルガリーまで行く予定だったんですけど、もう空港閉鎖になってて、もう飛ばないで、ホテルでそのすごいショッキングな映像を見て、何これという、もう皆さんご存じだと思うんですけど、そういう事件をもう目の当たりにして、もうあ、もしあの飛行機乗ったら死んでただろうなとかですね、本当にもう本当に死を、すごく身近に感じたというか、そういう思いをしました。で、まあ、それからまあすごい、まあ、そういうね、あの辛い思いがあったんですけど、まあ、その後、まあ、現地にいる、まあ、沖縄出身の人があのクリスチャンの方がいて、その方が通っている教会に、まあ、一緒に、まあ、どうせ一人だから暇だろうということで、ご飯も食べさせてあげるからといって、まあ、その牧師先生のところで、まあ、食事しながら、まあ、私たちはクリスチャンだよ、まあ、聖書の話、聖書ってこういうものがあるよっていう話を聞いて、毎週あの、まあ、半分はご飯食べに行きたいという、まあ、一人寂しいからっていうのもあるので、まあ、そういう日本人の方と、まあ、交わりの中で、徐々にその聖書の話をしていって、で、まあ、結果的にはそこで、救い、まあ、イエス・キリストを信じました。で、信じた御言葉が先ほどあったように、あの使徒の働きの16章の31節、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますっていうこの御言葉が、もう本当に魂に刺さって、で、あ、もう自分だけじゃなくてもう家族も救われるんだったら私は信じますっていう、決心をしました。まあ、その時もまだあの、まあ、自分の家族誰一人としてはクリスチャンはいなかったんですけど、まあ、その御言葉通りですね、その後家族が救われてな、うちの母も救われて、で妻のお母さんも救われて、まあ兄弟も2人は救われるっていう、本当にもう神様の約束がちょっとずつではあるんですけど、成就していることを目の当たりにしました。まあ、その後は、まあ、これからは進学校の話になるんですけど、まあ、進学校に入学した動機は、まあ、同じ卒業生 の、 あのうちの教会の浅戸牧師の勧めもあの簡単な勧めじゃなくて、ね、強烈な好き勧めですね。で、もう本当にもう、まあ、その時はあの当時浅戸牧師もあの在校生でしたので、とってもいいよ、もうすごいよとかで、もう褒め言葉ですね。で、もう、まあ、確かにあのその時はあのまだ聖書って言っても通読した言葉一度もなく、まあ、車の中に積んどくみたいな感じで、本当にそんな感じでしか、本当にもう学びもしないという状況でした。で、あの家族の中にもですね、まあ、いろんな試練もあって、まあ、信じた割には全然なんか自分が本当にクリスチャンかどうかも、まあ、そんなに分かってない、まあ、自分の魂も本当に乾いてた状況でした。で、まあ、入学した時に、まあ、入学式で多分行ったと思うんですけど、 医者はですね、病気や怪我を、ある程度治すことはできるんですけど、心とか魂までは癒せることは癒せないと。だから聖書の学びを通して、御言葉を通して、魂の癒しを学びたいということを、多分入学式で言ったと思います。で、入学して、まず、感じたことはですね、たくさんの牧師先生方がとっても熱心なんですよ。もうその情熱とか、本当にもう沖縄を始めて、もう日本のリバイラルにかける熱い思いですね。もうそれをもう毎回、もう本当にもう熱く語ってくれるんですよね。もちろんその中にはいろんな証もありますし、御言葉の解説を通してですね、もう自分たちも聞いてる側も、なんていう、学びを通してですね、自分たち、自分の心の中も、もうなんか癒されて、もうその日の疲れも取れて、進学校も夜の8時から夜の9時半までなんですけど、みんなも仕事終わって来るんですけど、もうみんな元気に、もうまたね、来週ねみたいな、本当に元気に帰っていく、もう本当に神様の言葉ってすごいなと、本当にもう行くたんびに思ってます。そして共に学ぶ兄弟姉妹も本当に、若い人からね、高齢の方もいるんですけど、本当に、ね、とても熱心なんですよね。で、一人一人がこう授業の時にいろいろ発表もするんですけど、もう一人一人本当に同じ、聖書の御言葉なんですけど、一人一人この感じ方が違うで、やっぱりすごい、もうなんかもう聖書ってすごいなと、もうどんどん、それでどんどんどんどん聖書を学ぶようになりました。で、いろんな比嘉先生の向こうの部屋見たら分かると思うんですけど、もうすごい 本だらけで、私も何冊かいただいたんですけど、やっぱり授業だけではなくて、やっぱりいろんな本も紹介してくれたり、自分でも、いろんな YouTube とかの動画とかいろんなメッセージが配信されてますよね。もうそれをもう本当にもう毎日、もう通勤の間とかも聞くようになって、どんどんどんどん、自分の何て言うんですかね、自分、今まではもう自分中心の世界観とか価値観でしかなかったものがですね、神様中心の世界観とか、価値観にどんどん変わっていって、何て言うんですかね、こう自分の、この世の世的なものからどんどんどんどん神様の場所に近づい、ちょっと近づいてると思うんですけど、そういうふうにどんどん変わってきて、で、結果的にやっぱり自分の心がと魂がどんどん癒されていくっていう経験をしました。で、もう全ての授業が本当に印象に残ってるんですけど、一つで一つと、衝撃的だったのが吉田先生 のキリスト教の教理で、これが1年生の一発目だったんですけど、キリスト教とは何かっていう質問があったんですよね。キリスト教とは何か、いろいろ考えても全然思ってないんですけど、簡単に言うと、やっぱ神様との関係だと言われました。一人一人の、やっぱり要するに神様との一対一との交わり関係、これが本当にとても大事だよって言われました。だからもう神様は本当に全体を見てるんじゃなくて、本当に一人一人に、当然皆さんの心の中に聖霊を通して神様が本当に働きかけて、それで関係を作っていく神様だよというふうに言われました。でもう一つは、神様は絶対的な主権者で、神は神なんです。でいろんな、この世の中でいろんなね、災害とか事件とか、今こと戦争とか、皆さんも当然、なんでこんな試練があるのとか、突然の病とか悲しみもあるかもしれませんけど、これも神は神なんだから、もう私たちの有限な頭では理解できないことがあるというふうに教えられました。これも衝撃だったんですけど、本当に神様の自分の頭の中で神様はこんなもんだという、狭い知識でだから収められるものではない、神様は神様なんだよっていうふうに教えられました。でもう一つ、これもう一つ印象的だったのが、デボーションの授業ですね。先ほどね、幸いの人の、本もあったんですけど、私、これまでデボーションという言葉も聞いたことないし、したこともない。でその授業を通して初めてデボーションってどういうものかっていうのを、教えてもらいました。そのことでやっぱり先ほど言ったように、神様との親密な関係がですね、 どういうことか、まあ、そういう、まあ、一つの、まあ、方法としてデボーションっていうのがあるよということで、まあ、それを教えてもらいました。で、あの先ほどある幸いな人もですね、それ時から私はもう、まあ、毎月購入してそれをずっと読んでるんですけど、もう見るたんびになんかもうとこういうこともわかる、こういうこともあるんだなっていう、本当にもう日々新しい気づきがありました。でその授業の中で、一つあったのがですね、その金城先生が言ってたのが、君もそこにいたのかっていう、皆さん古い賛美が、まあ、聖歌ですかね、があります。これ自分そこで初めて聞いたんですけど、ちょっと歌えないので言いますね歌詞を。君もそこにいたのか、主が十字架につくとき、ああなんだか心が震える震える震える、君もそこにいたのか。で、あと次はですね、君も聞いていたのか、釘を打ち込もうと。で、君も眺めていたのか、血潮が流れるのを。君も眺めていたのか、気づいたのか、突然日が陰るのを。まあ、イエス様が十字架についてですね、葬りの時のあれなんですけど、でその時本当になんかですね、そのイエス・キリストが十字架が初めて、まあ、自分のためだったっていうことで、まあ、まあ、それをこの賛美を、まあ、聖が聞いた時にもう涙が出てきてですね、ああそういうことだったんだ、私が十字架につけたんだけど、イエス様が私のために死んでくださったんだなっていうのを本当に感じてですね、まあ、その、まあ、その授業中なんですけども、本当にもう心が、まあ、ここに書いてますけど震えました。でその時、まあ、そのデボーションの授業のあとの期間なんですけど、とても辛いことがありました。で、まあ、突然家族が亡くなってるという訃報があったんですけど、で、まあ、先ほど言ったんですけどね、クリスチャンなのになんでこんな悲劇が起こるのとか、神様なんでとかって、いろいろ伝道もしてたし、魂も救われるよとかですね、話もしてたんですけど、でも、まあ、天国に行ってしまったんですけど、もうその時は本当にもうみんながですね、家族全員がもう深い悲しみの中に本当にもう突き落とされたという状況になりました。まあ、でもその中でですね、まあ、朝と牧師はじめ、まあ、こちらにおられるのが秀でも兄弟もですね、もう夜遅くから来てくれて、まあ、遺族の共に、まあ、一緒に祈ってですね、もう深い悲しみの中であったんですけど、共に泣いて悲しんでくれて、そして祈ってくれたっていうのは本当にもう、まあ、悲しみの中にあったんですけど、本当にみんなその時も慰められる思いがありました。でその後に、まあ、母と義理の母と姉と、が救われました、申告告白してくれまして、でその亡くなったお母さんの娘さんですけど、もう娘さんも、まあ、一応クリスチャンなんですけどね、まあ、そんなにまだ成長してない状況だったんですけど、まあ、あの突然なんか聖霊に満たされて、天国っていうのの幻っていうんですかね、そういうのを見たよって言って、もう涙流れに感動してですね、天国あるんだよ、絶対あるんだよってなんか家族に説明してるんですよね。だからもうこの世はね、本当にもう悪しき世の中でもみんな騙されてるんだよ、サタンに騙されてるんだよ、この世の中はもう本当にそうで、そういう世界なんだよ、でも天国は絶対あるからね、信じてよって、もう本当に悲しみの中にあったその子供がですね、そういうふうに言ってる瞬間を私も見たんですけど、はあ、神様生きてるとそのふうにその時本当に思いました。でその時、まあ、その時からもう自分たちは、あの秀信さんもそうなんですけど、教会であのメッセージを、まあ、強制的にさせられてる、まあ、実践なんですけどねそういうのがありまして、でその時自分もメッセージ登板したんですけど、でその時あの、選んだメッセージの、まあ、聖句はですね、詩篇の119編の71から72なんですけど、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。 それによって私はあなたの掟を学びましたということです。まあ、どういうことかというと、まあ自分に適応するとですね、こんな苦しい試練もあって困難もあったんですけど、私たちを信じる神様はですね、私たちを創造してくれました。主権者であります。まあ、全知全能です。契約を守ってくれます。まあ、義であり聖であり何よりも私たちを愛しておられる神様にですね、私はその時本当に出会いました。で、罪のためにですね、私の罪のために十字架にかかってくださり、葬られ復活して、そして今も共に生きておられるっていうのを感じました。で、創世記からですね、黙示録の学びを通してですね、イエス・キリストがですね、本当に私たちの本当に一つの道であり真理であり命であることを知り、で、黙示録ですね、本当にその、罪のあがないがと、あと救いのですね、が完成されて、最終的にはですね、私たちはもう圧倒的な勝利者になります。アーメンというのを書いてます。で、黙示録の21章の3節から4節、見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神様に感謝。ご自身が神の、彼の神となって共におられる。神は、彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださいます。もはや死もなく、悲しみもなく、叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。アメン。ということで、私たちのゴールはですね、そこです。苦しみも何もないとこです。死もないとこです。永遠に永遠の復活の体で生きる神様と共にいる場所がそこっていうことを私たちは知ってます。ですから、これはですね、すごいことと思いませんか？だからもう、これがですね、もう神様はもう約束しておられます。まだそれはまだこの世ではまだ実現していないし、これからまたいつ来るかもわからないんですけど、ぜひですね、この素晴らしい言葉が約束されている聖書をですね、ぜひ皆さんももっと学んでですね、欲しいと本当に切に思います。で、また、そして沖縄ですね、日本はですね、まだクリスチャン人口が 1% もないですということはですね、さまよって羊飼いのいない羊が99匹もいます。大変です。でも神様は絶対なんか、分からないですけど、その救いの計画を準備していると思います。で、私たちがいることは、どんなに時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えていくことだけです。それも自分の頑張りではなくてですね、聖霊が私たちを共に働いてくださいます。で、最後にですね、実は実践神学校の校歌があります。で作詞作曲ですね、先日亡くなられた小坂忠先生でした。で、これのですね、2番、全部歌えないので2番だけちょっとここで、朗読します。校歌の主題、タイトルですね、ここに私がいますっていう校歌なんですけど、2番にはですね、私には誇れるものは何もない。私が受けた愛に応えるためにこの私を捧げ主に使えます。用いてください、主よ。世界に花を咲かそう、福音の種をまこう。世界に花を咲かそう、福音の種をまこうです。皆さん、みんなで頑張ってるじゃないですね、福音の種をまいていきましょう。今日はありがとうございました。
はい、どうも。 この賛美もですね、イエス・キリストの復活を最後に歌っている歌詞がありましたね。今日はお二人の素晴らしいお証しを聞きましたので、これから説教すると30分以上かかりますので、今日の説教はですね、来週どうぞお楽しみにしてください。それで、2週間前に新牧師が語ったコリントの第一の手紙の中から、語る予定でした。最も大事なものは何か、そして人生の軸の確立、何を軸として生きていくか、その軸がぶれていくと私たちの人生は立つところがないんで、その軸をしっかりと、そして最も大事なものは何かという、このパウロの語った言葉をですね、来週はゆっくりとまたこれを分かち合っていきたいと思います。今日は先ほどの奇跡の賛美を中先生の選んでいただきましたけれども、皆さんもご存知の通りですね、金曜日に、金曜日に亡くなったという、すぐその亡くなった時点で栄華先生から今亡くなりましたという連絡が入ったんですが、今沖縄の両新聞も書いてありますけれども、朝日新聞までですね、彼の亡くなった記事を書いてあって、おそらく毎日とか読売とかそういう新聞にも出ているかと思います。本当に大きな影響を与えた。普通の、牧師たちがですね、そういう社会の中で、そのように紹介されるということはまず少ないのではないけど、そういう人もいるかもしれませんけど、しかし彼のその働きはですね、社会の中で本当に認められて、しかも彼が牧師であったというね、そういうことまで書いてあると。30日の先週の土曜日のですね、横浜の沖縄3000人ぐらい入る会場での最後の奉仕はできなくなったということで、でもそれは神様の時であったと思います。それでこれから献金しますけど、私たちがこれまでも愛の献金をしてまいりましたけれども、今日はですね、お花料として皆さんどうぞご自由に捧げてください。額は、全く決まっておりませんけれども、私たちがこれまで愛してきた、先ほどピーターチが歌ったその歌はですね、前回来た時に、その賛美をねしていただきましたけれども、まず、健康が回復したらまずその糸満の教会行って、奉仕をするというような、そういう約束でした。しかしそれは叶わなかったんですけれども、しかし今や彼の働きはですね、今 YouTube ですかなんかでいろいろとこうなんか出ているそうですね。そういうものを見ても本当に神様に用いられた、そういう器だなとこう思いました。水曜日は教会の前夜式があって、それから土曜日はホールで一般の告別式があるということですから、どうぞそのことを覚えてお祈りをお願いしたいと思います。それで賛美して今日はこれからの献金を持っていきたいと思います。メッセージは来週に伸ばしますので、じゃあ賛美を一緒にいたしましょう。先ほどの奇跡のところね、それをご一緒に賛美して、奇跡を信ずるというその賛美はですね、先生自身が詩編の中に書いている、私は奇跡を信ずるというね、その救いそのものが大きな奇跡、病が癒されるということも奇跡の一つですが、最も自分が救われたということがこれ大きな奇跡であるというね、それを込めて作られた歌をご一緒に賛美したいと。そして献金の時を持ちたいと、どうぞ奉仕の方は速やかに前に来ていただいて献金をしてまいりたいと思います。